まあ、今日は何の日かというとね、まあ、先ほども言いましたけど北海道マラソンの日でね、北海道マラソン、まあ、私も思い起こせば2007年に一度参加しました。まあ、多分のれいさんにわがまま言ったと思うんですけどね、まあ、夜の礼拝にこの日はさせてくれとかね、朝はちょっとマラソン絡みで行けませんって言ってね、ひょっとしたら、でもいや多分礼拝は休んでますね。私たちの時は多分12時からだったんでやれないってことはないことはないですが、多分やってないかな。まあどうなんでしょうね。のれさんも覚えてないですね。僕も覚えてないですどうなんでしょう。まあそのマラソンを私参加した時に家族がね全員で応援しに来てくれて、7人ねまとまって後ろの子にたちも、ね、いたのではっきり分かりましたね。頑張れとかね、そういう話があって、当時ねカレンちゃんはね5ヶ月ですね、もう馬ぐらいになってねこうやって応援してたんですね今のノアちゃんぐらいでしょうかね。まあ姉さんもねご存知だと思います。1000円っていうような感じでね、声の応援っていうのはね本当に力づけられるんですね。でまあ、昨日もね明かしていましたけど、本当にその人の前ではまあ悪いことできないな、かっこ悪くできないなって言うとね、急にペースも上げちゃったりして、ね、で急に笑顔になっちゃったりしてねこうやってでも手も振っちゃったりしてね、でその後すぐまたこうやって疲れたりするんですけど、でもそれがねその心が体はね疲れてますけど心が上げられるとそれでもう少し頑張れるなっていうのがあってねまあ私は3時間46分ってことでね、当時は制限時間4時間だったんで、本当に後ろからね、もうバスが近づいてる。でもそこに乗らないでなんとか頑張るっていう時間、ギリギリでね、完走をしてきたわけであります。で、ゴールしてすぐね、近くの原っぱに倒れ込んだ。それがね、翌日の新聞に載ったんですね。で、のりさんにね、見せてないかもしれないなと思ってね。見ました？まあ、もうしつこいなと思うかもしれないけどね。これね、私、12年前の写真だったんで、私が主人公だと思ったんですけど、そうでもなかったんですね。まあ、今見せますけど、私ここなんで、準主人公どころか、ちょっとまあ、番号がはっきり分かったから僕だって気づいたんですけど、まあ、主人公がここにいてね、疲れたんですね。あと、この辺がいて、まあ、僕も、まあ、脇役の、まあ、一人として、まあ、大切な役割をして果たしたかな、まあ、ちょっと見てみてください。ちなみに今より十何キロぐらい痩せてましたね。今はだから今走ってるその時よりも10キロの米背負いながらね 42.195 走るだからちょっと厳しいなって、ね、まあそうやって走ってたのを子供たちも応援してくれたということで、主人公だと思ったら脇役だと、やっぱりね人ってはね自分のことしか考えてないっていうかね、もっと大きく映ってるかなと思ったら、ね、自分だって気づいたから、ね、でもそれって新聞社っていうのは映ってるからくれしてもねくれないんですよ、売ってくれるんですね、これはだから販売しますよって、まあ、著作権はあちらの新聞社にあるんで、新聞の記事になったその写真を私ももちろん買って、こうやってね久しぶりに10年ぶりにね出すわけであります。はい、いたねって。こういうところであります。まあ、今日の礼拝に、ね、来られている方は、ね、マラソンつながりの方でもあるということで、まあね、まずね、妻。妻っていうのはね、元陸上部は知らなかったですね。元陸上部。ね、して、なんか、インターハイに出るみたいな話もね、中学生の時に言ったみたいね。でも、怪我をして、挫折をしていたので。まあ、自己流にやるとね、大体中学生で怪我するんでね。本当にいいコーチがいないとダメなんだなと思うわけであります。で、私たちは結婚する前にね、二人で、まあ、交際をしていったんですが、デートはね、ジム通い。ジム通いとバイキング。だいたいジム行ってから食べ放題ですよね。食べ放題行ってからお腹重いなと思いながらジム行ったりとかね。30代だからできたんですよね。今やったら恐ろしいなと思いますね。バイキングでたらふく食べてすぐ走るってね。もうどれだけ体に悪いのかってね。そういうことをしていたわけであります。で、私はね、思い出してプロポーズっていうのは、ね、私とね、人生のマラソンをしましょうとね。そういうことでね、言ったわけであります。で、新婚の子がフルマラソンでね、荒川マラソンにね、二人で行って、二人でスタートして、二人でゴールと。 まあ、それも制限時間7時間で、確か6時間50何分で、ギリギリでね。9分です。50分です。
本当に。
まあ、あのマラソンは、ご走者はなかったと思いますが、まあ、まあ、制限時間ギリギリでね、完走して。
すごい。
大変
ですね。
まあ、言い訳した妻にも事情があったんですけどね、まあ、それはまたいつか話せることがあったら話したいと思います。うん、あなた行っていいわよって言ったけどね、さすが新語旅行で来てね、私も喜びはもちろんあったんですけど、ちょっと置いていけないなと思ってね、もう二人三脚でね、ゴールをしていったわけであります。まあ、今日来られてるね、あと成田さんはね、まあ、一緒に走ったことはないんですが、趣味が結構共通してるんです。マラソン、旅行ね、まあ、主張が結構あるんですけど、あとマイレージとかね、でまあ、私はあのカレンとね、あ、まあ、修行はまだ私してないんですけど、まあ、修行ってもうすぐ分かる、ピンって分かる人は分かるんです修行ってね、うん、いや修行ってあるんですよ、修行したいなと思うんだけど下脱ってもいいんですねではいいです、それもう当然修行は終わられてる方だと思うんですが、で、私たちは、私とカレンはね、そのマイレージで外国もね一度行ったということがあるわけであります。マイレージね、あとツーリング、バイクに乗るって言うとね、そして卓球ってね私は子供とねあまり卓球はしたことないですけど、実は卓球うまいんですね、まあ、いつか成田さんにもね機会があればっていうねダブルスでもいいですいや成田さんと私はダブルスで組んでね、誰かと戦うってね、私左手ですからいろいろね作戦が、左のシェイクですからね、いろいろできますから。まあ、昨日もね食事したんですが、まあ、年に1回程度ねお会いして食事、まあ、たまにバイキングにねいたりもするわけであります。まあ、そういうようなマラソンの、ね、話なんですが、まだ続きますよ、マラソンの話ね、マラソンの話ね、もうね、マラソンの話でも今日はメッセージ終わろうかなと思ってるんで、クリスチャンライフを例えると、はい、ゆきえさん何でしょう、2つ。クリスチャンライフ、クリスチャンライフ、私たちはね、人生は何でしょうか。
旅です。
人生旅、1番目旅、2番目は
マラソン
です。ありがとう言いたくないなって感じで、ね、私たちのクリスチャンの歩み、まあ、まあ人間の全ての方とも言えるのかもしれませんが、マラソンである、あるいは旅であるということであります。まあ、いろんな他の視点もあると思うんですが、私はそういうことをこの教会の方にも言って、もう身に蓄えできるぐらい言われているわけでありますが、聖書にね、もちろん書いてあるので、それを読んでいきたいと思います。皆さん開かなくていいですよ。有名なところでありますが、第一コリント9の24。9章24節。競技場で走る人たちは、皆走っても、賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。まあ、これパウロがこういうふうに書いたのは、賞っていうのは、金メダルだけだったんでしょうね。一人っていうことはね。私たちは、2等ではダメだ。ね、2番ではダメだって。1等にならなきゃいけないっていうこと。そういう走り方をするということを想像すると、どう走ればいいかって私たち見えてくると思うんですね。私はもちろん、ファンランナーでね、走るの楽しいから、走りながら景色を見たいとかね、いろんなことを考えるんですが、どういうふうに走るのか、まあ、これがでも私たちの人生なんですね。賞を受けられるように走りなさいということ。まあ、私たちは人生を通して走るわけですから、100メートル走というね、捉える方もいるかもしれませんが、私はマラソンというふうに捉えていくわけであります。人生を通して、一生をかけて走っていくということであります。また、ヘブル人への手紙の12章1節。ヘブル人への手紙の12章1節にはこう書いてあります。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。これは私たちの信仰生活、クリスチャンライフであるということであります。そしてもう一つ、旅ということで、今日は少しお話をしたいなと思ったわけであります。まあ、それが先ほど読んだルカの福音書、24章13節から25節、35節のことだったんですね。 まあ、これはあの いろんな絵画、絵にもなっている、エマの途上っていう、もし皆さんね、興味あって、エマの途上っていうところで調べると、まあ、いくつかの絵があると思うんですが、その場面のことなんですね。イエス様十字架にかかって、蘇られた後の話なわけなんです。まあ、これを分かち合う前に、そのマラソンと、ね、旅の共通点というのがあるなと思って、まあ、それで、今日は3つほどね、そのマラソン旅の共通点、クリスチャンライフとはということでお話をしたいと思いました。まずクリスチャン、ごめんなさい、マラソンと旅、ね、備えなければならない。1番目ね、備えなければならない、備える、準備をする。まあ、備えなさいとね、イエス様もいろいろ言っていますが、私は、ね、よく彼にも言うし、子供たちも言ったかもしれませんが、まあ、ゆきえさんにも言ったかもしれない。私はね、備えあれば憂いなしね、常にね、準備をする。ね、旅行するときも、下調べをしたり、またね、食事をするときも、この店がいいなということで予約をしたりとかね、準備をしていく。備えあれば憂いなしということであります。まあ、心と体をね、準備をしていく。トレーニングをしたりとかね、あるいは、経済的に用意をしていくということも必要だと思います。まあ、私自身も今でも週に1回はランニングをしていて、毎年ハーフマラソンでいてね、でいつかは東京マラソンね、東京マラソン出られたことあります、ね、あれね、いつか出たいんですよね。あの、私もあの今年メールが来て、あの募金すればね倍率上がるよってなってちょっと心動かされたんですけど、あの私はね、あのそれモラル的にどうなのかとはもうね、私もそれなりの年齢なので思わないんですね。あの、ただ単純に経済的にちょっと、あの、そこをお金払ってまでね、行くかなっていうところもあったので、まあ、いつかはでも走りたいなと思っています。まあ、倍率今、私がしてる時は10倍だったり、まあ、それ以上かもしれないですね。まあ、私が7年間東京にいたんで、そういうような景色を見ながら走れるかなと思ってるわけです。まあ、東京マラソンのために準備してるわけじゃないですが、まあ、私仕事もね、していますので、今から健康のためにもランニングをして、いつ何があってもということで備えてるわけであります。で、私はね、まあ、子供たちもね、耳にタコができるかもしれませんが、この仕事、郵便局の仕事の方ですが、退職したら、お母さんと一緒にね、妻と一緒に世界一周旅行をね、しようと思ってるんですね。世界一周ね、教会巡りの旅とね。まあ、それで、世界一周航空券っていうのも、あるんですけど、私はあえてね、ポイントで行こうと思ってるんですね。ローソンのポイントでね。まあ、ルカにもね、ポンタフード食べなさいとも言って、まあ、止まってるけど分かんないですけど、私も結構貯めて、まあ、もう今だと、シンガポールで12万マイル使いましたので、まあ、乗れそうですけど難しい話も、もうじゃない。成田さん、すってもうすぐね、12万マイル、ほーってね、すぐ分かると思うんですけど、ディスカウントマイルを使ったなとかね。まあね、トモクさんはね、ドイツ語かフランス語ね、私が話してるとね、思われていいんですけど、今はね、9万ぐらいね、大体溜まってるんで、まあ、それが、まあ、ビジネスだと40万マイル、まあ、ファーストに行くんだったら50万マイル、まあ、もう少し上がるかもしれませんけど、それぐらい溜まると、まあ、いけるかなと思うわけであります。まあ、それを夢見ながら、週に何回かローソンに通ってね、そのボーナスポイントがたまるような、ね、ジュースを飲みながら妻と その旅行を夢見てるわけであります。で、まあ、ホテル代は、ね、別にかかりますから、そのホテル代も、ね、私も、ね、積み立ててるんですね、積み立ててただね、日本で予約するよりは外国で予約した方が安いなとも思うので、まあ、私と妻の、ね、体調を見ながらね、もう郵送室で泊まれないんでね、あのドミトリーとかね、私もそれなりの年齢になってきて、まあ、奥さんと二人だったら、まあ、個室かなと思ってね、まあ、いろんなことを、まあ、今から計画しながらね、いろいろ、まあ、備えれば憂いなしですから、常に準備をしてね、いるわけであります。まあ、いずれにしても、私、クリスチャンライフであれば、主の声、ね、神様の声を聞きながら、神様の声に聞いて、神様によって進んでいくということが必要なんですね。まあ、急に変わってきて、もうね、すごい覚悟を投げてきたようなね、今までの話で何共通であるのかって話ですけど、まあ、主によって進むことは大切なんです。ね、主によって進むことはね。で、神様は私たちを導きたいと思って、助けたいと思ってですね、まあ、親子の関係とも言えますけど、子供のね、最善を願っている、ね。 そして願うことをできるだけ叶えてあげたいと思うわけであります。で、まあ、神様を示されれば私たちは自己資金がゼロでもね、旅行に行けるんですね。で、フルマラソン行きなさいって言ったら明日からでも走ることができるわけであります。私たちは大切なのはイエス様を持つということであるわけでありますね。まあ、イエス様、この24章に戻ると17節において語りかけるんですね。24章17節、歩きながら2人で話し合っているその話は何のことですかと語るわけであります。イエス様は本当に、そばにいてね、私たちに語りかけてくださる方であります。私たちは準備ができてないと思えるときに、まあ、先ほど言った当選レースや旅に出されることがあるわけであります。人生のこともそうですね。まあ、何もできてない、まあ、人生には上り坂下り坂と一緒にまさかという坂があるってね、よく言われるわけでありますが、突然何かがあるということ、まあ、この聖書においても突然ということがね、いろいろ書いてあるわけであります。私たちも思いがける突然、まあ、神様を信じたり突然人生の困難があったりというのがあるわけであります。まあ、私たちはだからある意味では私もそうなれば売れない人は言うんですが、準備が完全にね、誰もできない中でクリスチャンライフをスタートしているわけでありますね。まあ、例えば聖書を全部私たちもちろん理解しているわけじゃない、ね、神様と全部理解しているわけじゃない、でも見切り発車をしてそれでもイエス様を信じますということを信じて私たちはそのクリスチャンライフを進んでいるわけであります。まあ、クリスチャンライフ、人生を旅というふうに捉えるのであれば、私たちが今この地上に残されているただ一つの意味というのは、人々にイエス様と伝えるということなんですね。私たちは、そうでなければすぐ天国に行った方がいい、はるかにいいんですね。天国に行って本当にイエス様と見ていった方が素晴らしい。でも、なぜ私たち地上に残されているのかということ。それは本当にイエス様とこの地上において、まだ信じていない方々に伝えていくということ。このために、私たちは残されている。そして、その宣教の旅をしていくんですね。まあ、野根さんもね、イエス様の宣教の旅に対するアドバイスで聞いたことあると思うんですけど、ね、下着も2枚持つなっていうんですね。ね、もう本当にお金も持つなっていうことをイエス様はおっしゃっています。私たちは準備をしなくていいわけであります。あるいは準備を一切するなっていうふうに言ってるわけでありますね。まあ、それはなぜかというと、私たちは 100% イエス様に依存するためなんですね。まあ、ともすれば私がね、今マラソンを走っていけば、私の実力で走ったとかね、あるいは旅行も私のお金でしたというふうに思うかもしれませんけど、そうではなくて、私たちのクリスチャンライフというのは、神様に頼ること、ね、自分ではダメだ。自分には本当にできないというところからスタートをしていくというのが一つの道なんですね。至らなさを自覚をして、減り下っていくということ。まあそういう中で私たちは内面との対話、ね、自分はどういう人間なんだろうって、また神様はどういう方なんだろうと、黙想したり反省しながら、まあ日常生活を離れる、ことを通して、私たちでそういうことを学んでいくことができるわけであります。私たちね、まあその旅をしていますね。私たちはすべ、今ここにいる方すべては、まあ人生という旅をね、していると思うんですが、私何を考えているでしょうかね。それが私たちの人生なんですね。クリスチャンであっても不平不満を抱えているクリスチャンというのは実は少なくはないと思うんです。まあ、それで私はこの手法のところにも書いてありますけど、私たちは笑う、ね、そして危機感を持って危機感を喜び祈り感謝をしながら、この世の終わりというその危機感を持ちながら、危機感というのは2つにかけているんですけど、そういう歩みをしているかどうかということなんですね。まあ、危機感ということは、この手法の今年のテーマにも書いてありますけど、聖書から取りました。第一テサロニケの5章16から18。第一テサロニケ5章16、18にはこう書いてあります。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。私たちが喜ぶこと、私たちが祈ること、感謝することは、私たちの願いではなくて、神様が私に対して願っている。親が子にどう願うでしょうか。本当に楽しんでね、幸せに生きてほしいと願うじゃないですか。神様は私たちに喜び祈り感謝をして生きなさいということを願っておられるわけであります。そのために私たちは、 旅について備えること、それは私たちはただ一つイエス様を持つということ、これがクリスチャンライフのその備えなんですね。私たちイエス様がいれば大丈夫。サッカーで有名な、私昨日サッカー行きましたけど、ネイマールという選手がいるんですけど、ネイマール選手がオリンピックかなんかで、ね、優勝した時でしょうかね、ワールドカップかなんか覚えてないですが、100% イエスってね、そういう鉢巻きをしたのね、してるでしょうかね。彼もクリスチャンの証をしていきたい。もちろん私すべて未熟ですから、もちろん、クリスチャンらしからぬこともすることもあると思いますが、彼の証は、すべてはイエス様であるということ。私たちもクリスチャンライフを住むのであれば、すべてはイエス様ですよってね。私たちはお金を用意した。では、そのお金はどこから来たのか。私たちは走る、トレーニングする。じゃあ、その体力がどこから来たのかということを、すべてはイエス様であるということをね、私たちは認識するということが、私、クリスチャンライフの中で必要だということなんですね。クリスチャンライフは備えることである。マラソンや旅も備えなければならないということで、私たちはイエス様を持つということが必要だということを、まず一つ目として挙げたいと思います。2番目、マラソンと旅は進まなければならないんですね。旅をしてるよってね、ここにいてね、どこに行ったんですかって、いや、私は旅をしてるってね、いうこともあるかもしれませんけど、普通旅行したら、野田さん方のようにね、札幌に来るとかね、あるいは、青森に帰るとか、そういうことをするわけであります。マラソンでも、スタートからゴールに行くということですね。確かにスタートで終わって、スタートでやめてもね、マラソンをしたというふうに言えるかもしれませんが、それはそのマラソンのその景色を何も見ないで終わってしまうものであります。私たちはするんであれば前進をしていくということ。一歩一歩進んでいくということですね。我流でそういうトレーニングをしたり、マラソンをしたりすると、怪我をしたり、あるいは旅行でも道に迷ったりするわけでありますね。ツアーガイドのない、個人手配旅行であると、ここはどこなんだろうとね、思うときがあるときがあると思います。私たちは愚かなんですね。不信仰で心が鈍いものである。知ってました?皆さん。私たちは愚かであるということ。イエス様がおっしゃってるんですね。25節、24章の25節。それでイエスは言われた。ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。このエマの途上の二人の人たちも、もちろん弟子だと書いてありますから、イエス様を信じてた方々だと思います。でも、イエス様は、愚かな人たち。愚かな人っていうのはね、言い方があると思うんですね。よく関東と関西の人にね、バカとアホっていうことでね、言うと違うってね。東京の人にアホと言っても、なんか少し柔らかく捉えられてね。でも、関西の人だとアホしたら本当にアホだとね、思われるということで、言い方とかね、そういうことで、あるわけであります。イエス様がこの私たちは愚かな人たちと文面でしか読めないですけど、どういうふうに言ったかっていうことを想像するとね、必ずしもね、バカ者とかね、叱っていたわけじゃないってことをね、私たちは理解できると思うんですね。でも私たちは本当に神様の前にへり下って、私たちは本当に、全てを知らない、本当に、イエス様が救い主になることだけを知っているというね、ものであるなと思うわけであります。だからこそ、イエス様が必要であるということ。イエス様は本当に地上においてね、進まれていった方であります。この27節において、28節ですか、その目的の村に弟子たちが着いたんですが、イエス様はまだ先へ進もうという様子であったということ。イエス様は読められてからも進んでいった。で、地上においても進まれていった。ルカの福音書少し戻ると、13章、33節においては、13章33節、だが私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりませんと書いてあるんですね。イエス様は前に進んでいったわけであります。私たちは今日と一日をどのように生きるかということ。私たちは先ほど言ったように不平不満を持って生きることもできるし、喜びのより感謝を持って生きることもできるということ。私たちは状況に、ね、左右されないんですね、クリスチャンライフというのはね。お金がない、お金がある、怪我をした、健康だ、病気だ、あるいは投獄をされた、鞭打たれたというね、 初代のクリスチャンはよく殉教していたわけなんですが、使徒の働き16章25節においてパウロとシラスという方も鞭打たれてね、ただイエス様を伝えていったその福音を語っていったということで、その鞭打たれて投獄されたんですね。でも彼らは投獄されたところで何をしたかという不平不満を言ったわけではないんですね。16章25節真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。神に祈りつつ賛美の歌を歌っている、これが私たちのクリスチャンライフの一つの道なんですね。まあ、私自身も旅でね、いくつかね、まあ、旅行すればね、トラブルっていくつかあるんですね。まあ、例えば、カレンと行った旅行でも、予約をしたホテル、まあ、インターネットで予約したホテルが、泊まれないってね。それはなぜかというと、そのホテルが、ブランディング、ネームがね、名前、オーナーが変わって、予約した時とオーナーが変わって、もうあなたの予定は前のホテルだからダメですよっていうことでね。もうね、もう疲れてね、なんだ、あそこはプーケットだったかな。プーケットで、路上にね、本当に放り出されてね。まあ私たちは、まあ路上って言いましたけど、ホテルのフロントに、なんとか弱い、なんていうか、Wi-Fi が切れたので、そこでその当日、ホテルを、別のホテルを予約してね、なんとか二人で泊まることができたんですが、まあそういうトラブルっていうのはいくつかあるんですね。まあ、私の持ってる大きなトラブルっていうのは、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、その一つは旅先でね、テロリストに間違えられて警察にパスポート没収されるってね、そういう事件があったんですね。ちょうどそのネパールとそのインドの国境だったんですけど、私はすっかり色が黒くてね、ネパール人と間違えられて、ね、ネパールに行ってもね、一切ね勧誘されないんですね。で英語話したらね、ネパール人じゃないのかみたいな感じでね。ネパール人、インド人はね、ちょっと顔は違うんです。ネパールの人って日本人ってそんなに変わらないんですね。で色が黒くてね、髪の毛がボサボサでね、まあ変な服を着てるとね、まあ変な服っていうか地元の服、まあ汚れたような服を着てると、まあそういう日本人だと思われなかったっていうことがあったことがあります。まあそれで、何日か前にそういうテロがあったので、その一味じゃないかということでね、まあ、バスに乗ってたらね、急にね、警察が介入してきてね、僕のところにピンポンで来て、お前はテロリストかみたいな感じで言って、まあ、僕は分かんないから英語で対応したら、おやっていうことで、とりあえずでも没収するって言ってね、没収されて、で私はまあ、そこからまあ長い話があるんですけど、まあ、怒ってね、インドに行って領事館にね、このことを報告するって言ってね、そのカルカッタまで行ったら、急にね、もう怒りがなくなってね、まあいいかってね、ここが外国だしと思って、まあ、パスポートはまあ警察に行ってすぐね、回収できたので、まあ、それがね、一切の誤解だって分かった、まあ、そういうようなトラブルっていうのは、皆さんの旅行でもね、まあ、野田さんもね、いくつか旅行されてるからね、いろんなトラブルがあったと思うんですね。
スマホ
な
くしました。
スマホなくしました。でもテロリストに間違えられてないですね。私ちなみにイスラエルでもね、インタビューね、1時間ぐらいされてね、イスラエルも昔テロがあったんでね、それで個人旅行は結構厳しいんで、で僕も英語が話せるんで、英語は話せて笑顔でね、まあ、私は基本的に楽しく生きてるんで、笑顔でなんか流暢に話して怪しいと思われてね、でもうテロリスト、いや、イスラエル の, その, 入国あの出国審査官も笑顔というかね、丁寧なんですけど、あなたはこの日、この時間、どこにいましたかとかね、全部聞かれてね、大体1時間ぐらいですけど、で、日記があるって、日記も見せてくださいってね、で、こうやって日本語で日記書いたんで、こうやって開いて、絶対読めないと思うんですよ。日本語で書いたものをね、見たりとかね、していたわけであります。私も結婚する前までは、そういう怪しい雰囲気が出たのかもね、よくね、別室に呼ばれてね、その荷物全部見られたりとかね、していったわけで、もう結婚してから不思議ないんでね、やっぱり本当に、まあ、妻のおかげだなと思うわけであります。まあ、イエス様がね、共にいれば住むことができるって、急にまとめてきましたけど、テロリストの話からね、旅行というのは住まなければならないということでね、トラブルがあっても住まなければならないということです。まあ、まとめに入ってきましたけど、そういうところであります。 まあ、それで進んでいって、行ったわけであります。3番目、マラソンと旅のゴールにはイエス様がいます、ね、イエス様がいる。まあ、先ほど金メダルということをね言いました。まあ、私はねファンランナーということで、いろんな景色を見ながらとか、ね、有名な川内さんとかいたらね、あ、川内さんだと言いながらね走ってるわけであります。でも一塁ランナーの言葉ね、あなたはゴールの時、ね、マラソンの時何を考えていますかっていうふうに聞いたんですね。まあ、オリンピックにも出てる、まあ、女性らなんですが、その人は言ったのは、私はこれを考えています。ゴール。ゴール。ゴールというふうにね、おっしゃったんですね。もうゴールしか見えないってね。まあ、それが本当に私も感動したんですけど、一流のね、賞を受けるために走るのであれば、ゴールしか見えない。ゴールをするためにどうするかということを本当に考えていくんです。金メダルを取るためにね、考えているということになります。私も世界一周旅行をいろいろ考えて、まあ、バックパッカーもいることもいるし、まあ、船旅ってね、ピースボートやね、船旅っていうのもあります。あるいはファーストクラスで旅行するという旅行もあるでしょう。まあ、どのような旅行でもね、世界一周旅行ですから。ね。じゃあ、アイナ、世界一周旅行、スタート地点とね、ゴールがありますけど、ゴールはどこでしょう？一周旅行。例えばね、アイナが今世界一周旅行する。ね、スタートここからするゴールはどこでしょうか。あ、その通りです。ありがとうございます。今日変わらないってね、一周して、ね、それでここに戻ってくるということ。私たちの幸せというのはここにあるわけでありますね。まあ、なぜならクリスチャンライフ、私たちはイエス様がここにいるからでありますね。私も世界一周旅行をね、妻に話してね、妻は少しずつ今盛り上がっているところでね、まあ疑問を持ちながらいるのかもしれないですよ、わからないですけど、まあ仮に妻を置いていったらね、どうでしょうかね。世界一周一人旅ね、一人旅してる人も結構いますからね。まあ今私がフォローしている人も60近くで女性一人でね旅行してね、いろいろトラブルに見舞われながら旅行してるんですけど、まあ世界一周旅行も一人でも可能なんですね。まあ旅行中もね、妻に会いたいな、妻にね、まあインターネットある程度どこでもできますから。ね、現金とかね、行ったりね。まあ、LINE であれば電話もできますし。で、旅行が終わって、妻に会うのもとても嬉しいと思うんですね。まあ、妻を意識しながら、そういう旅行も可能だと思うんです。でも、なんて言うんでしょうね。それ以上に、妻と共にね、私が旅行したところでね、これがエッフェル塔だよとかね。まあ、これがエッフェル塔だよとかね、これがニューヨークだよとかね。これがね、まあ、タジマハールだよとかね。まあ、いろんなところね。これが、エルサレムの、イエス様十字架かかったっていうところだよとかね。そういうことを紹介しながら行く、感動を共有していくっていうのも楽しいと思うんですね。まあ、毎日毎時間ね、毎食、共にいてね、ずっと24時間一緒。24時間でもいいよ、24時間、1年間一緒でもね。一緒1年間行こうと思うんでね。まあ、たまにね、喧嘩もするでしょうね。たまにかどうかわかんないですよね。まあ、そういう旅行を想像すると、やはりそっちの方が楽しいんですね。一人旅行よりは二人旅行の方が楽しい。まあ、私たちマラソンもね、始めから終わりまでしました。だから、まあ、世界一周もね、始めから終わりまでね、するということであります。でね、イエス様との歩み、イエス様との人生も、そのクリスチャンライフの始めから終わりまであるわけであります。まあ、私たちは天国に行くときに死んでね、ようやくね、イエス様ってね、会えるわけではないんですね。私たちは、今この地上にいて、信じ告白、イエス様を主であると信じ告白したその日から、永遠にイエス様と共にいる人生がスタートするわけであります。そのイエス様とのマラソン、イエス様との旅っていうのは、天国に行ってからスタートするわけじゃない。今、私たちはその信じた時からスタートしているわけであります。イエス様はこうおっしゃいました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。天国に行って待ってるようじゃないんですね。まあ、天国に、まあ、場所を備えるということは確かにおっしゃいました。でも、この地上においても、今イエス様は私たちと共にいて、このエマのその弟子たちのように、共にいて語りかけてくださって、まあ、舌激励してくださって、助けてくださる方であるわけであります。私たちは大切なのは、イエス様を 私たち招くということですね。まあ、29節、24章29節に一緒にお泊まりくださいというふうに、弟子たちは言っています。イエス様を招くということ、まあ、これは黙示録聖書の一番最後の3章20節に書いてありますが、イエス様の言葉ですよ。見よ、私は戸の外にとって叩く。誰も私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするということ。まあ、これがイエス様なんですね。で、弟子たちはこの後に、まあ、イエス様を招いて食事をしようと思ったら、その、まあ、生産というかね、食べ物、まあ、30節にあるようにパンを取って祝福し裂いて彼に渡されたら、30節に見えなくなったということで、イエス様はまた進まれていたわけであります。じゃあ弟子たちは悲しんだでしょうかね。そうじゃない、弟子たちは気づいたんですね。弟子たちの心にもイエス様がおられるということ。32節そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。私たちの心にイエス様が住んでおられるのであれば、私たちはイエス様に触れるときに心は燃えていくわけでありますね。まあ、それは本当に喜びの炎、また愛の炎とも言えるわけであります。クリスチャンライフはイエス様と共に歩む、その歩みであります。イエス様と共にマラソンをし、また旅をしていく歩みであります。それは毎日が奇跡なんですね。奇跡、皆さん信じてね、当たり前のように思っているのであればそうではないということ。今日という一日、明日という一日が来るのは神様が許されてから来るわけであります。その奇跡なんですね。そして私たちは湖の上を歩く、湖上を歩く奇跡を体験しているということになります。まあ、医療に携わっている方はね、妻も最近教えてくれていますけど、私たち生まれることも奇跡なんですね。その何億の精子からたった一つ選ばれて、私たちはその、まあ、ある人は、まあ、二つかもしれませんけど、そのなんて言うんでしょうね、精子は一つですが、本当に、私たちはそういうところで、まあ、人間のこの見える大きさからすると人がね、地球から月に行くぐらいのその道を、その精子というものはその歩んでいるというふうに言う方もおられました。そういうところでね、私たちね、行けますかね、月に。月に行けるのは今地上の中でね、今生きている人ではいないですね。本当に今まで地球には何百億という方が生きてきたかもしれませんけど、本当に数人しか月には立っていない。まあ、それも 100% 真実かどうかはね、それが本当じゃないっていう方も言うように、本当に奇跡なんですね。それを私たち、この地上に生きている人一人一人は体験してるんです。だから本当に私たちがこの地上にいるのは当たり前じゃない。クリスチャン以外の方でも奇跡の中で生まれてきたということ。そして奇跡の中に私たちは生きていくことができるということ。それをイエス様がおっしゃっているということを今日学んでいけたら幸いでありました。クリスチャンライフ。ね、私もね、旅、また歩み続ける、走る、ね、そういう中で、今日も皆さんともに歩んでいければ幸いであります。お祈りします。天のお父様、感謝をします。私たちは本当に人生のまさかという坂に転がり落ちることがあります。その中においてもあなたの歩みによって私たちを探してくださって、選んでくださって、救ってくださった恵みを心から感謝します。あなたは私たちが持っていますから、その備えの中で今日も進み、またあなたを頼り、また天国のあるあなたへと歩むことができるように助けてください。今日の日を感謝をしてイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは献金の時を持っていきたいと思います。献金は神様に対する礼拝